ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月5日火曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。週末からね、昨日までとは打って変わって今日は寒くなるよということでね、私もズボン下を履いてやってまいりました。今日10度ちょっと。
そうですね、昨日と比べると最高気温が6度ほど下がって、東京地方は10度、予想最高気温10度です
ということでございますんで、まあね、今日からなんかちょっと週末にかけてっていうのはね、寒いんだよなんて話が出てくるんで、
そうなんですよね。
こいつは参ったなと思ったのがですね、こう週間予報を見てると、特にその寒さがね厳しくなるのが金曜日あたりだって。
金曜日です、予想最高気温5度。
いやちょっと金曜の夜にさ、仕事をする身としては寒いとやだなとこう思ったりなんかもするんですけど、
はい、
今日ね、さっき上谷さんも紹介してくれましたが、読売新聞の番組欄というかですね、中の方にラジオオンという、コラムがありますけれども、ここに、その金曜日8日の、夜10時から、12日深夜0時まで、飯田浩司のオールナイトニッポンゴールドという番組を紹介してもらってます。東日本大震災3月11日に起こりました。あれからもうね、間もなく13年になるということもあって、で、被災地私もビルクながら取材をしてまいりました。でプラスね、若手の、熊谷美穂アナウンサーと内田有紀アナウンサーにも現場に行ってもらって、
はい、
で、まあ、そういうこうね、ニュース的な取材はずっとやってきたんですけど、一方でこうちょっと楽しむ方の取材ってなかなかやってこなかったんで、その観光ルートとかそういうところをね、いろいろ紹介していこうじゃないかと。で、3人で手分けして浜通りと中通りと会津と、それぞれの地域をね、取材をするということで、上ちゃんもちょっと言ってましたけど、おのおの一人で行ってますんで、みんなね、なんかあの録音機片手にブツブツ言いながら取材をしてたらしいぞとかね、その模様はぜひお聞きいただければと思いますが、はい、私は浜通り担当で、昨日もちょっとお話ししましたけれども、東京からね、交通機関に乗ってこう行くわけですけど、そう。で、やっぱりね、車窓をこう見ながらですよ。で、こう行くと、なんか口寂しくなるというところがあって。で、まあ今だったらね、大人になってからだったら、それはもうね、飲み物に行くんだけど、
はい、
もうこう、記憶をたどるとですよ。ね、遠足とかでこうバスに乗ったりなんかすると、特に帰りのバスの中はちょっとお菓子食べていいよ的なタイムになるじゃないですか。
ありますよね。
だそのためにこう、はい、お菓子はねいくらまでみたいなのがあったりとか、
ありましたありました。
あとバナナはお菓子おやつに入るんですか、
ロンとかみたいな、
いろんなことが。で今日の社会面ですよ。社会面だったり、これ経済面にもどうかな、明治のチェルシーという、はい、雨が、
ね
えー、生産が中止しているかね、今月いっぱいだという話なんですけど、そう、私が育った、私1981年生まれ、昭和56年で、で、平成にこう、切り替わったのが、小学校1年生の頃と。だからその昭和から平成のいろんなもののこう移り変わりの時期なんですよ。何今計算してるの？
いや、チェルシーっていつぐらいからあるんだろうと思って、ふとちょっと気になりまして。
いや、あれもう僕生まれた頃からもうあったよ。
あ、そうなんですね。
だから、その遠足のね、お菓子の候補にね、
はいはい、
かなり上がっていて、
あ、やっぱりそうなんですか。
私の中ではね、
あ、ほうほうほうほう、
そう、やっぱりこうなんか飴とかああいうのってこうずっと口の中に入れてられるから、
はいはい、
こうでしかもガムだと最後ゴミとして出さなきゃなんないけど、飴はずっとこうねで溶けていくじゃないですか。
はいはいはい、
で俺飴好きでさ、だチェルシーの中だったらヨーグルト味の方が好きで。
美味しい
ね、ヨーグルト味は緑のパッケージでそうなかなかないのよ。だいたいミルクキャラメル的な味、オーソドックスな方はあるんだけど、
はいはい、
コーヒー味とか
そうですね、
ないのよ。結構ねスーパー回って買ったりとか、あとそう友達が持ってきたのはボンタン飴ってやつね。
ボンタン飴ね。
ボンタン飴、あれさ、なんかオブラートみたいのに包まれていて、で中にちょっとこう柔らかい飴 が入ってるのよ。だからこのオブラートが溶け切らないと全く酢の甘さがないんで、最初友達からもらうと、なんだこれ味ねえじゃねえかみたいなところから始まるって、なんで持ってんのボンターメン懐かしい。この層
今日偶然なんですけど、
南国特産ボンタン飴っていうね、
タクシードライバーの方からいただいたんですよ。おうおうおう、いつもお世話になってる、
マジか、
ボンタン飴を、
あら
ちょっと旅行に行ってきたっていうので、
そう、このパッケージも懐かしい、
懐かしい感じしますよね。
そうそうそうそう、ボンタンだから柑橘のこうイラストで、その後ろがなんかねちょっと青っぽくなってて、
あ、そうそうそうそうそう、
でそこにこう赤縁でね白抜きのボンタン飴って書いてあるっていうね。
食べます？
あ、マジで？いやでもこれ食べたら喋れなくなっちゃうから、あと食べるとかさ、はい、そう純つゆっていうのもありましたね。
何？
あ、知らない？なんかねちょっとあのー、三角錐みたいな感じの形してて、で、べっこう飴味と紅茶味がの飴だったの。うちなんかね、あの、そう、
見たことある。見たことありますよ、これ。
飴好きでさ、うちなんかさ、あの、二世帯同居だったんだけど、ばあちゃんのとこ行くと必ず飴が出てきて、こういうボンタン飴とかチェルシーとか、はい、そう、純つゆとか、そう、べっこう飴のあのね、こうシンプルなやつが好きで。
あ、
確かにね、その子味の感覚とかっていうのが、うん、この私の昭和臭さを生んだのかもしれないな。
そこから育まれてきたと。
そうそうそうそう、確かにおじいちゃん子おばあちゃん子ではあったなという、ということでございまして、まああのオールナイトニッポンゴールドね、もしよかったらお聞きいただければと思います。
ぜひお聞きください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ、チェルシーがいつからだっていうのをスタッフが調べてくれまして、
1971年と、
昭和46年、はい、私が生まれる10年前ですよ。
ねえ、ね、その時からあったんですね。
そうだよ、若いよ本当に
飯田さんが。
そうは言ってもこう平成そして令和という方がよほど私の人生の中では長いはずなんです。
なんでしょうね、この違和感。
ね、ね、本当。この間、あの、京都市長になられた松井浩二さんが、はい、あの、ね、書き込みされてましたけど、あの、ほら、この間、宮崎哲也さんがインタビュー行くといいね、なんて話されたら、ね、あの、パッと見初対面の時は同世代だと思っていた飯田さんに書いてあって、
同世代
ちょ、松井さんって、ね、思わず突っ込んでしまいました。
貫禄がね。
いやね、どうしたらこれがっていうね、人生損してるような気がしながら、ね、
そんなことないと思いますけど、
はい、さて、今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉雄さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずはですね、この先端犬のロールズと笹川平和財団が共同研究しているですね、衛星画像を使った中国の戦略核戦力増強の現状に関する分析についてであります。そして、2月のロシア軍の死傷者数、ウクライナ侵略以来最多かというニュース、ニュース7時またぎです。7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは、アメリカ大統領選について、連邦最高裁がコロラド州予備選挙へのトランプ氏の立候補資格を認めるというニュースについて、まあ、これはですね、日本経済新聞ワシントン支局長の大越正弘さんにもつなぎまして、現地の様子などなど聞いていきたいと思います。そして7時半ごろニュースプラスワンは、アメリカと韓国の間の大規模演習フリーダムシールドについて、そしてここだけニューススクープアップ、7時40分過ぎ、今日開幕の中国全人代についてを取り上げていきます。でその後7時50分過ぎビジネスニュースピックアップは、今週 SDGs と防災キャンペーンということで、連日お送りしておりますが、今日は食品ロス対策について内田由紀アナウンサーのリポートです。メールそして X こちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。
この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地4日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べ、97ドル55セント安い3万8989ドル83セントで取引を終えました。 ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 67.43 ポイント下がって 16,207.51 でした、うん、円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約40銭円安ドル高の1ドル150円52銭付近で取引されています。
はい、
まあ、円相場は今年これまでの安値圏である1ドル150円台を中心に推移しています。そして昨日4日は日経平均株価が史上初の4万円台へ上昇、はい、歴史的な日になりました。まあ、円安が株高を促し、株高が円安を呼ぶという形で共鳴し合う流れが続いています。まあ、本日5日もですね、はい、日経平均株価の動きに注目したいと思います。
ああいう、こう歴史的な日っていうのはどうなんですか、うん、そのこう外為ドットコム総研だったり社内もなんかわーっとなったりするもんなんですか。
は
い、
まあそうですね、やはりちょっとこう4万円に乗せた瞬間、朝一番の、過ぎっていうのはやはりちょっとこうどよめきが起きるという、
あ、おお乗ったぞみたいな、
おーという感じになりますよね。
あ、今日ね、先物を見てると、まあ、利益確定もあるのかなみたいな、はい、ちょっとね、やや下げるぐらいの値動き。
そうですね、
でもまだ4万円乗ってますもんね。ま
あ、そうですね、先物はねやや小幅安というところですが、まあ、現物が始まってどういうふうに動くか、今日も注目したいと思います。
はい、わかりました。神田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。今外為ドットコム総研の神田さんもね伝えてくれました。東京証券取引所の株価については産経とそれから日経は一面トップです。産経東証初の4万円台、半導体株牽引急ピッチで上昇。日経も日経平均初の4万円台、今年2割高、海外勢牽引というふうになっております。でその他は紙面バラバラという感じで、まあ、3月11日を前にして特集記事もね多いですね。読売新聞は復興住宅際立つ高齢化、孤独死553人、自治会も切ろということで、13年が経つんだなということをこういうところでは感じるところです。で、朝日新聞は茂木氏側 3.2 億円資金移動、使途公開基準緩い団体にということで、まあ、関係の政治団体から別の政治団体にお金を移すと、まあ、これ10年間で合計で3億2000万円余りがということだったそうですけれども、その移った先というのは、まあ、議員の国会議員の関係政治団体ではないので、お金の使途の公開ルールが甘いから、なかなか大半が分からなくなっているじゃないかと、まあ、これ昨日国会では新藤義孝大臣のね、政治資金団体の話などが追及されていましたが、まあ、こっちにちょっと移ってきたかという感じもあります。そして気になる記事なんですけれども、今日はね産経の境面、22弁です。習い事、レジャー、ささなくてもお金が…子供の体験格差深刻、困窮家庭支援急務というね、話で、まあ、運動だとか音楽、美術などの習い事、それから登山、キャンプ、海水浴など学校の外で行うこの体験の重要性が指摘されているという話なんですが、これはもう受験の部分のこうここ30年余りのこう変化というものとすごく響き合ってるところがあって、まあ記事にはそこまで書いてはいないんですけれども、私が思うのは、だから昔からのね試験一発でっていうのが、結局それでは子どもの個性が測れないではないかみたいな話の中から、さまざまな体験をね、聞いたりあるいは表現したりするのが大事だなんつって栄養ニュースだとかいろんなものが出てきたんだけれども、結局そうなるとこの体験できるできないっていう自分のこう生まれ育った家庭、要するに子どもが自分では変えられない環境の部分というのが左右されるようになってきた。で結局それで入ってくる子どもたちっていうのは多様性を謳ったはずが、同じような環境の子たちばっかりが入ってきて、これでは多様性がかえってなくなってしまっているではないかという話になると。だから試験一発でっていうところが、まあ、かつてはそこから立身出世だとか勉強すれば親やね、おじいちゃんばあちゃんの返す生活だって楽にさせられるんだ、だから俺は勉学の方で頑張るんだっていう人がいたりとか、俺は腕磨いて職人で一発稼いでやるんだとか、そういう、こう社会のダイナミズムみたいなものが生まれてったのかと思うと、その昔が全て良かったとはもちろん言いませんが、今が全て悪いとも言いませんけれども、何か一方に極端に振るっていうのはそういう弊害を生むんだなって、なんとか並立できないかなっていうのは私思うところです。ここが気になるでした。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は東京大学先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉悠さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあまずは、小泉さんの研究、まあ、本業の方から、衛星画像を用いた中国の戦略核戦力状況の現状に関する分析、これ笹川平和財団と、共同研究で、先頃公開されたということなんですが、まあ、素人にはただの写真にしか見えないっていうのが、専門家が分析するといろんなものが見えてくるんだなとね。
いやまずこれ昨日公開したレポートなんですけど、よく見つけてきたなというのが私の正直な感想で、でさっきね、そのただの写真にしか見えないというふうにおっしゃったんですけど、まあ、実はこう地上に出てるものを見るとやっぱり誰が見てもただの写真というか、なんかこうそれにしか見えないものって多いんですよね。まあ、ちょっと今回珍しい取り組みとして SAR というですね、レーダーを使う画像をで見てみたら、いろんなことが分かる。SAR ですね、合成開口レーダーっていうんですけど、っていうものを使ったらなんかちょっと違うものが見えてくるんじゃないかなということで、まあ、このレーダーそのものの専門家の人たちと、まあ、中国の専門家の人と、それからまあこう核戦略なんかの専門家で集まってですね、まあ、なんか半年ぐらいわちゃわちゃみんなでいろんなものを揉んでみたら、できたというレポートなんですね。
まずその差という、ものを使うと、普通の写真じゃなくてどんなことが分かるんですか？
まず電波で見てますので、夜とか、はい、天気が悪いとかっていう時でも見えるっていうのがこの SAR の一個大きな利点なんですよね。でもう一個は、はい、薄いもんだったら透過するんですよ。これ波長によるんですけど、で我々が今回使った SAR の衛星は X バンドっていう周波数帯を使ってるので、はい、薄いものを多分透過すると。じゃあこう中国がミサイルのこの発射管の穴を掘るときに上にこうテントをかけるんですけど、中見えんじゃないかって話になったんですよね。
なるほど。
で、まあ、こういうそのテント作って300本ぐらいこうミサイル用の穴を掘ったと言われてるんですけど、
はい、
あれ本当に全部にそのミサイルの発射管が入ってるのか、その攻撃を吸収するためのおとりが混じってるのかみたいな話っていうのはずっとあったんですね。で中国ってもともとおとりをたくさん作ることで知られてるんですよ。なので今回どうなんだろうっていうんで見てみたら、はい、まあ、全部は見てないんですが、サンプルを抽出して見てみたら、はい、一応全部どうもちゃんと発射管が入ってるっぽいと。
そうなんですね。
とするとじゃあ本当にこう300本分のミサイルサイロ掘ったのかと、
はい、
となるとこれは既存のすでに持ってる分の移動式 ICBM なんかも含めて、
はい、
中国の ICBM 戦力おそらく400から450を超えるとことを目指してるんだろうと。でということはこれはロシアを上回ってアメリカをも上回る世界最大の ICBM 戦力を持とうとしているということなんで、いわゆるこう比較的少数の核兵器でやってきた中国の最小限抑止政策ってのもなんか変わってきたんじゃないかとかですね、
は
あ、なんかそんなような議論もしています。
なるほど、そういうことが見えてくる。で、ね、先制核は使わないっていうことをもともと言っていたけれども、最近それがちょっと曖昧になってきた、こういうこう増強の仕方を見ると本当にそうなのかもねっていうのが分かってくるかもしれない。
そうですね、まあ、先制不使用を放棄するっていうのは必ずしもこう、ま、もう今にも核を使うって意味では全くなくて、ロシア もアメリカもそうは言いながら別に核は使ってないわけですけども、ただやっぱこう従来中国が言ってきてやってきた政策との乖離がだいぶ見られるんじゃないかなみたいなことが、こういろんな分野の専門家を集めて衛星なんかも使うと見えてきたというレポートですね。
ご興味ある方はぜひご覧いただければと思います。東大の先端科学技術研究センターロールズホームページに、詳しく載っております。小泉さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、 スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは、東大先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家、小泉悠さんとお送りしてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では取り上げるニュース、こちらです。2月のロシア軍の死傷者数、ウクライナ侵略以来最多か。イギリス国防省は今月3日、ウクライナに侵略するロシア軍の1日あたりの平均死傷者数に関する分析を発表しました。今年2月は983人に上って、2022年2月の侵略開始以降最多となりました。またロシア軍の死傷者の総数は35万5000人を超えたと推定しております。平均でこれだけの数がということになると何か想像を絶するところがありますけれども、これロシア痛くないんですか？
まあ、痛いには痛いでしょうね。これ1ヶ月続けたら3万人死ぬっていうことですからね。そうすると開戦前のロシア陸軍って28万人ぐらいしかいなかったわけですから、1年も経たないうちにその平時のロシア陸軍が丸ごと1個なくなるみたいな、そういう死に方ですよねこれって。だからやっぱりどこの国の陸軍将校に聞いても、これは顔が真っ青になるような損耗のペースだとは思うんですけど、ただまあ2月ですから、まだこうアウディウカをめぐって激しく戦闘が行われていて、まあいわゆるこう囚人兵を大量にこう投入してバンバン死なせる代わりに1メートル進むみたいな、そういうことをやってた時期が含まれてるんですよね。
なるほど。
で今そのアウディウカは落ちてしまって、はい、でどうもこう退却が若干不手際だったんですよね、ウクライナ側
の。
でかなりあの捕虜も出したし、はい、負傷兵を置き去りにしなければいけないところもあったりして、でそのまま勢いでロシア軍はアウディウカのかなり西側まで突っ込んでってるんですね。だから果たして今でもロシア軍がこの死に方をしながら戦ってるかというとちょっと違うかもしれない。でもう一個は、はい、このアウディウカを落とすことができたそのロシア軍のもう一個の要因、その非人道的に人間をバンバン死なせたっていうのもあるんですけど、
はい、
あの航空戦力を今回大量に活用したんですね。この2年間あんまりロシア軍ってこう戦闘機が消耗しないように大事に使ってきた印象があるんですが、
はい、
今回はかなり遠慮なく戦闘機を戦場上空まで突っ込ませていて、まあ、結果としてほぼ毎日1機戦闘爆撃機が落ちるみたいなことが起きてはいるんですが、
はい、
代わりにやはりその凄まじい航空支援によってアウディウカを落とすことができたということなんで、やっぱりこうロシア軍ってのは一回その気になって大量の犠牲を出すと一応成果を上げる軍隊なんですよね。
なるほど。
だからこのやはりこうロシアがすごい犠牲を出していることは間違いないんだけども、やっぱりその陰ではウクライナが相当地上で苦しい目に遭っているということも言えるので、まあ、そのことをどう解釈するかちょっと難しいですよねこの数字。
でこの、ね、ロシア航空戦力を今回その前面に出してきたと。でなんか報道等々によるとロシアの早期警戒機が結構落とされてるっていう話がありますよ ね。これってやっぱり航空戦力を出してくると早期警戒機を置いて、まあ、指揮をしなきゃならない、ね、相当リスクが高まるってことなんでしょうか？
そうですね。ただロシアの場合、もともとこの早期警戒機って 防空軍っていう空軍とは別の軍種が運用したんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
あれっていわば空飛ぶ管制塔みたいなイメージでいいんですかね。
う
ん、
アメリカではそうなんですよね。だからアメリカの場合は早期警戒管制機、AWACS って言い方をするんですよ。でところがどうもそのソ連軍の運用の仕方は本当に空飛ぶ警戒レーダーでしかなかったようなんですよね。そこからさらにこうなんかネットワーク化して幅広く、
はい、
敵あの味方の航空部隊の指揮をするという機能が一部迎撃戦闘機に関してはあったみたいなんですけど、米軍みたいにこうもっと幅広い航空作戦の指揮をするつもりがどうもなかったっぽくて、まあ、その後その A50 ってやつなんですけど、はい、それは A50U っていうタイプに近代化改修されてるので、ある程度の幅広い指揮能力は持ってる気はするんですが、NATO の軍人たちが想像するようなものではないかもしれない。
なるほど。
ただまあどっちにしてもその遠くまでよく見える目ですから、あれがこの相次いで2機も撃墜されて、ということはもうなかなかうかつに戦場に近づけさせられないというのはやっぱりちょっと不利ですよね。
なるほど。指示またいで続いてまいります。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
おはようございます。日本放送新業一華です。
今朝のコメンテーターは東大先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉悠さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここで地震に関する情報が入ってきました。先ほど6時55分ごろ地震がありました。震源地は千葉県の東方沖で、震源の深さはおよそ30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 2.9 と推定されます。なおこの地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震度1をいすみ市、一宮町、長南町で、観測したということであります。まあ、このところのね、この千葉東方沖のもう地震が続いておりますが、先ほど6時55分頃にもマグニチュード 2.9 の地震があったということです。なおこの地震による津波の心配はありません。地震に関する情報をまずはお伝えいたしました。さあ、小泉優さんと共にお送りしております、うん、ニュース7時またぎ前半戦、そのロシア軍の、ね、死傷者の数についてというところから、早期警戒機が落とされたと。でこれがまあ西側大戦果だというふうにも出ておりますけれども、そんな虎の子の、ね、機体をよく、うん、その防空ミサイルの射程内まで入れたなというか、うん、あれ射程外だったんですか。
まあ、多分ロシア軍としては射程外だという認識だったんだと思いますね。ただまあ報道によると、その S200 というソ連時代の古いけど射程が長いミサイルを引っ張り出してきて、どうもその撃ち落としたらしいというふうに言われてます。だからこれまでロシアの早期警戒機2機落とされてるんですけど、まあ1機目は多分そういう理由で落ちてるのかなと。ただ2機目はもっと奥まったところにいたんですよね。多分その警戒してだいぶウクライナから離れた場所で監視をするようにしたんだけど、それも落とされてしまってるので、
はい、
ちょっとこの2機目に関しては本格的によくわからないですね、どうやったのか。
これウクライナはそういう戦い方を変えてきてるんですか。
私はむしろ変わってないと思っていて、要するにこの陸ではなんとか四つどもえになってぐちゃぐちゃになりながら戦ってるわけですけども、海空では最初からロシア軍とは正面から対抗できないこと分かってるわけですよね、
はい、
だから何かロシアのやらないこと、それからこうロシアのやられると非常に困るであろうところっていうのを重点的に狙う。それもまあ、例えばロシアがこう戦闘機で来るんだったら何か別の手段を使う、
はい、
あるいはこうロシアの海軍はいるんだけど、ウクライナの海軍ってもう壊滅しちゃってるので、うん、
はい、
なんか別の方法で戦うっていう風に常にこう非対称に、かつ相手のあんまり想定していないところを作って戦い方を海空ではやってきてるので、まあ、おそらくその今回の早期警戒機の撃墜なんかもそうなんだろうと。で一方で最近ほぼ毎日1機ペースでロシアの戦闘爆撃機が撃墜されてるんですが、はい、これに関してはもう西側の防空システム対ロシアの戦闘機っていう、もう真正面からのガチンコ勝負ですよね、をやった結果としてこのぐらいの撃墜ペースにはなってるけど、 撃墜はしきれなくて、はい、やはり毎日凄まじい空爆を受けてアウディーウカは放棄せざるを得なかったってことなんで、まあ、こっちに関してはなんとなくこう西側のテクノロジーとロシアのテクノロジーが差し違えてるみたいな、なんかそんな感じがしますね。
なるほど。それはやっぱり今その西側からの支援がいろんな各国の国内事情であったりとかで、滞ったりしていると、それがあるから差し違えの状態になってしまっているというのがありますか？
まあそれもあるんだとは思いますし、なんでしょうね。ただまあもともとこうロシアの空軍と真正面から戦うだけの数の、あの兵器を供与するっていうのはそんなに簡単ではないんですよね。ですからまああの潤沢に西側からの軍事支援が、まあ、今でも相当やってますけども、あったとしても、まあ、やっぱりなかなか地上でロシア軍と真正面からやるのは難しい。むしろやっぱりこう砲弾とかですね、
はい、
戦車とか、地上戦力の主力そのものをもっと供与してあげないと、なかなか、この先も厳しいんじゃないかと思いますね。
これね、西側からの支援でいうと、まあ、F-16 戦闘機、はい、今まさに訓練の真っ最中でそろそろかみたいなことも言われますけど、ああいうものが入ってくることによって劇的に変わったりする要素っていうのは今後考えられますか？
昨年先般今年の2月にザルジニー総司令官が罷免されてますけど、彼がその昨年11月にエコノミストに寄稿した小論文の中では多分そういう劇的な効果はないという言い方なんですよね。でそれはやはり今約束されてる70機かそこらの F-16 が全部入ってきたとしても、ロシア空軍の方が規模がずっと大きいからですよね。ただ今もウクライナ空軍ってなくなりかけてしまってるので、ここで何か新しい飛行機を入れないと、はい、そもそもこれまでできていたことさえできないという可能性が高い。あとは、まあ、アメリカ製の F-16 の中の一部はこうレーダーを見つけ出して借り出す能力を持っているので、この能力がついているのであれば、例えばロシア軍の地上の防空システムなんかを一部無効化して、ウクライナ空軍が活動できる領域を広げるとか、まあ、そういう効果はあるんだろうと思いますね。だからいずれにしてもやっぱりこの2年間で分かったことは、なんか1個の兵器がゲームチェンジャーになるとかないんですよ。でゲームチェンジャーになるのはある能力なんですよね。
能力、
そのロシア軍を地上で任す能力とか、航空優勢を取る能力とか、その能力、この能力があれば戦況が変わるって議論はできる、
はい、
じゃあその能力は何から構成されてるんですかって、例えばその航空優勢であればそれは当然戦闘機もいるし、防空システムもいるし、電子妨害システムもいるしって、そういうものの総体として航空優勢を取る能力というものが作られるということで、やっぱり今アメリカが約束されているものは、そのここから約束されているものは航空優勢を取る能力の一部であると考えるべきでしょうね。
でここのところのヨーロッパの、まあ、各国ウクライナ支援会議なども行われました。でその中で一個ハレーションが起こっていたのが、マクロン大統領の発言で、地上軍をどうするっていう話がありましたけど、現実的にああいうことは考えられるんでしょうか？
マクロンの言う地上部隊派遣っていうのが何を意味するかですよね。例えばそこに NATO 軍を送り込んでドンバスでロシア軍と殴り合うって意味ではおそらくないはずなんですよ、ね、これはまあ多分誰もがありえないと思ってるし、僕も絶対やらないだろうと思ってます。で他方で平和維持部隊みたいなものを送ったらどうなんだって話はずっとあったんですよね。でその平和維持部隊を送ってやって、その平和維持部隊がいるところまでロシア軍が攻めてきたら、これは事実上 NATO との戦争ですよと。あるいはまあ国際平和維持部隊ってことにすれば、もしかしてそこに人民解放軍とかもいるのかもしれないし、
はい、
場合によっちゃ陸上自衛隊いるかもしれないわけですよね。
国際的にと。
そうですね。そしたらもうこれは世界中と戦争ですよってことをもって抑止力とするという案はあるんですが、まあこれはやっぱりなかなかリスキーなんで実現してないということで、まあ私はこれはその原理原則を一体に過ぎないんだろうなと思います。
おはようニュースネットワーク。今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉悠さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカ連邦最高裁判所がコロラド州の予備選挙へのトランプ氏の立候補資格を認める。 アメリカ連邦最高裁は今月4日、大統領選に向けた共和党トランプ前大統領の立候補資格を認めないとしたコロラド州の最高裁の判断を退け、出馬資格を認める判断を示しました。2021年のアメリカ議会選挙事件に関わったということで、これがアメリカの憲法修正14条3項に抵触するということでありました。まあ、選挙がどうなっていくかというところでありますが、まずは小泉さん。小泉さん、ご専門はロシア、ユーラシア大陸でいらっしゃいます。ロシア的にはやっぱりトランプさん待ってるところあるんですか？
まあ、確実に民主党政権よりはいいだろうと思ってるんでしょうしね。でもっと言うと、今このアメリカの中でそもそもトランプは大統領選出していいのかどうかってことを揉めているとかですね、
はい、
それをめぐってカンカンガクガクで国内が不安定だっていうこの状況そのものが多分ロシアには心地いいんですよね。だからこ
う
トランプが勝っても勝たなくても、はい、あの表舞台から退場しないでアメリカの国内を引っかき回し続けてくれてればそれでもロシアは目的達成してるんだと思いますよ。でその上で本当に大統領になって彼が選挙中に言ってたようなもう本当にノホーズなことをやり始めるとなったらそれはもちろんもうベストシナリオなんですけどロシアにしてみればそこまでいかなくてもすでにもうこのトランプ現象を生んでるアメリカの状況そのものがロシアを利してるということは、
はい、
あの覚えておく必要あると思いますね。
なるほど。さあではそのアメリカ国内どうなっているのか、ここで日本経済新聞ワシントン支局長の大越正弘さんとつながっています。大越さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
現地は今夕方の5時過ぎということで、そうですよね、おはようございましたと、はい、挨拶がちょっとずれてしまいましたが、さあいよいよスーパーチューズデーを迎えます。今どういった報道のされ方、雰囲気感じていらっしゃいますでしょうか？
あのもちろんそのそれなりに盛り上がってるんですけれども、ちょっとしらけたムードもありましてですね。
しらけた
の？あのというのはバイデン対トランプというその大統領選本選の構図はほぼ固まってきてるわけです、
はい。
人々の意識っていうのは11月の本選に向いてるわけですけれども、その11月の本選を考えると、この高齢で白人男性同士の、まあ、リマッチっていうこのバイデン対トランプっていうカードは有権者に非常に不人気なんですね、はい、なちょっとなかなか力が入らないということも友人たちからよく聞きます。
これそうなってくると何かこう消極的な投票というか、ひょっとすると投票率上がらないかもみたいなことがあるんでしょうか？
それは大きな問題で、投票率が上がらないとそれが逆風になるのはバイデンさんの方なので、まあ、トランプ支持者相当あの岩盤のように固いもん、
はい
はい、
そっか、シーソーが硬いのはトランプさんとなると、
はい、
こうトランプさん有利になっていくわけですか？
そうですね、まだちょっと8ヶ月も先まであるので 100% と言えないんですけれども、
はい、
その今直近でスーパーチューズデーの前に出てる各種世論調査は、あのバイデン対トランプというその直接対決を想定すると、はい、ほぼほぼトランプさんが勝ってる状態ですね。
で一方で、まあそのね、コロラドのこの予備選挙に関しては資格認められましたけれども、いっぱい選挙抱えてますよね、トランプ氏は。
そうですね、4つ刑事訴追受けてて91件の罪状で訴えられているので、まあ、選挙戦とその裁判が同時に進むという異常な状態ですね。
この裁判の結果によってはその世論調査だとかひっくり返る可能性というのはあるんでしょうか？
もちろん彼が完全に有罪になればですね、投票できないという人もあの 多いんですけれども、
はい、
じゃあいつ判決が出るのかというと、そのトランプ陣営も遅延戦術、引き延ばし戦術をしてますし、実際にその彼が大統領在職中にやったことは全部免責だという訴えを連邦最高裁が審理することになったので、全体にこう後ずれしてるんですね、すべての裁判の日程が、
はい、
これでいつ出るのかちょっと見えない状況になってます。
そうすると何かモヤモヤした中で大統領選の本選の投票も来る可能性が高まってきてますか？
そうで ですね、その11月の5日の後に判決が出るのか、逆に直前なんかに出て、はい、もう大きな影響を選挙戦に与えるのか、本当に最後までよくわからないですね。
あ、なんかそういえばトランプさんの最初の時も FRB じゃない FBI のなんか、はい、あの捜査とかが10月あたりにあのメールサーバーの件とかが出てガタッと変わったみたいなことありましたもんね。
そうなんですね。だから何がこの8ヶ月の間で出てくるのかによって、このちょっと有権者に何をこう火をつけるかがわからないところがありますね。
さあ、そして、大越さん、桃井優さんとの協調でアフター2024米中最後の攻防という保護本も出されていらっしゃいます。
ありがとうございます。
このだからそうすると今度この大統領選挙を、先ほどね小泉優さんにロシアからの見方を聞きましたけども、これ中国としてはどう見てると思われます？
短期的にはですね、その、関税を引き上げたりなんだりってことをやってくるので、嫌な相手ではあるんですけど、先ほど小泉さんおっしゃったように、トランプがもし本当に返り咲くとですね、勝手にアメリカの信用とか信頼というものを勝手に崩していってくれるわけですね。これは中国にとっては長期的に見るともうありがたい状況を、つまりアメリカが勝手にこけてくれるっていう意味で、ウェルカムですね。
仮にバイデンさんになったとするとどうですか？
これはこれでその話ができる相手としてはあるんですけれども、ずっとその対決姿勢は変わるわけではないので、非常に嫌ではあるんですけど、ただ読みやすい相手としてはバイデンさんということになりますね。
そうすると、ね、どっちに転んだとしてもちょっと何か世界は変わっていくというか、これ、おさん、日本としてはどう対応していったらいいとお考えですか？
まずその、ヨーロッパであるとか、その他のオーストラリア、韓国もそうで、フィリピンもそうですけども、その多くのその同盟国というか仲間になれる国との関係を着実にまず固める。でアメリカが仮にその短期的に違う方向に行っても、ぶれないでいけるように日本自体の 足場を固めるしかないんだと思いますね。
そうするともう自分で守る、あるいはこう他のクアッドとかいろんなこう仕組みをこう組み合わせていくしかないってことなんですかね。
重層的にそのいろんな枠組みをこう固めていって、ただ日本は例えばロシア中国見たときに隣にあるわけで地理的に引っ越すわけにもいかないので、まず自分たちで何とかするという覚悟を持つしかないんだと思いますね。
さあそして、その、ね、大統領選でこう揺れている中で来月には総理は国賓でアメリカに行くということに今のところの予定ではなってますけれども、この辺って立ち回り方難しいような気がするんですが、どうですか？
4月10日にいらっしゃる予定ですけれども、多分親密ぶりを示したりですね、グローバルな位置づけの中での日米関係というのを訴えるってことになるんだと思います。
あんまりトランプさん、バイデンさんに塩を送るとトランプさんに恨まれそうだなとか素人は思うんですけれども、でもそこはそこですか？
そこはそこでしょうね。こういう国なので、
なるほど、わかりました。いや、星さん、またその来月のね、訪米等々いろいろニュースあると思いますね。またいろいろ教えていただければと思います。すいません、朝夕方の忙しい時間にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きよろしくお願いします。日本経済新聞ワシントン支局長の大島正弘さんとつなぎました。中国から見てもこのごたごたは悪くはないと。結局なんかそうなるとね、同盟国は辛いけれども覇権主義の国の方が楽って皮肉な状況ですね、小泉さん。
その一方でこう権威主義の国もそれなりに脆さは抱えてると思うんですよね。つまりこう 権威主義のリーダーは強いぞ、有能だぞ、頼りになるぞってことを常に国民に見せていなければいけない、まあ、そのプレッシャーは民主国にもあるわけですけども、実ははるかに民意を民主主義よりも気にしな、ある意味で気にしなければいけないんですよね。
うん、
ね、しかも選挙は当てにならないので、はい、もっとずっとこうふわっとした権威主義的指導者が思う民意みたいなものを常に気にしながら行動しなきゃ、結構これはね、プレッシャーと思うんですよ。
なるほど。
やっぱりプーチンなんかも本当は盤石なように見えて相当
だし、お送りしております OK 工事アップ、今朝は東大先端研准教授軍事評論家小泉雄さんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて取り上げるのはこちらです。米韓の大規模演習フリーダムシールド開始。米韓合同軍事演習フリーダムシールドは昨日から今月14日までの日程で始まりました。今回の演習では北朝鮮による巡航ミサイルの発射を想定した探知、迎撃、爆撃などの、野外機動訓練が去年の春の2倍以上となる48回予定されております。自由の盾という名前のね、大規模合同演習だそうであります。まあ、北朝鮮これだけ様々なミサイルを撃ってきているということも対応としてあるんでしょうか。
まあ、それも当然あると思いますしね。そのミサイルの多様化、高性能化、ただか見つけにくくなってるし数も増えてるしということもあって、
はい、
米韓連合軍としてみれば有事にどうやってじゃあ北のミサイル無力化するんだ、当然、まあ、大きな課題ですよね。やっぱりこう政治面に関して、ちょっとこれは私はもうどこまで北朝鮮が本気か分かりませんけども、とにかくもう南北統一路線、平和的な統一路線は放棄したわけですよね、金正恩政権としては。で、韓国は主敵というふうに言い始めているので、
はい、
政治的レトリックのレベルではやっぱり緊張が上がってる。まだその軍事的な状況そのものの緊張には至ってないですけども、やっぱりまあかなりそういう緊張をする中での演習ですから、まあ、多分メッセージ効果も含んでると思うんですよね。つまりこう妙なことを考えるんじゃないぞという意味で。ただまあこう毎回北朝鮮はこう米韓連合軍の大規模演習に対してはその演習期間前後にまあ様々な、まあ、政治的牽制と技術開発と訓練と全部兼ねてるんでしょうけど、ミサイル発射なんかもやりますので、
はい、
さてじゃあ今年はどんなことやってくるのかなっていうところも注目されますよね。
まあね、他方ロシアに対しては相当武器を供与している中で、在庫あるんですかね北朝鮮って。
ちょっとここは分からなくて、北朝鮮の砲弾の年産能力に関しては、まあ、200万発という説から600万発とか説まであるんですよね。
結構幅があるんです
ね。ありますね。でもロシアの砲弾年産能力が平時に約200万発って言われてるので、小さな北朝鮮が1年に200万発作れるってだけでもちょっと驚きではあるんですよね。600万発作れるってんだったら本当にびっくりと。ただ、まあ、それで少なくとも300万発ぐらいはもうロシアに供与したと言われてるんですが、はい、一方で今年の1月に入ってから北からロシアへ弾を運んでる貨物船の動きが見られなくなってるという話もあるんですね。
へー。
なのでもう弾が切れたのか、それともこうロシアから思ったほどの見返りがなかったから止めちゃったのかは分からないんですけども、どうもちょっとまたこの北がロシアに弾を流してるよって話には新展開があるようです。まだ私はビジュアルには確認してません。
なるほど。ね、そこがもう蜜月だみたいなイメージがありましたけど、決して蜜月一辺倒にはならないんですね。
僕は以前からずっと東大の学生とか講演会にも行ってるんです、でも行ってるんですけど、
はい、
仁義なき戦いを見ましょうってことなんですよね。
仁義なき戦い、
やっぱりこうロシアと中国とかロシアと北朝鮮の関係を NATO とか日米同盟みたいに考えちゃいけないんですよ。やっぱりあれはこうヤクザ同士の合従連合であって、その時によっちゃこの兄弟杯も交わすし、
はい、
だけどこううまくいかないと地位と筋が通っとらんのと違うかのっていうような話になったりするわけですよね。というふうに考えないと彼らの動きにいちいち振り回されちゃう。その程度に見ておくのは私はいいと思います。
ああ、ちょっと距離を置いてというか。
そうですね。
ああ、もうなんじゃったら杯叩き落ちてるぜ
というような話に、まあ、なりかねないし、実際今回のロシア北みたくかなり短期間に変転するので、あんまり一挙手一投足には、まあ、一挙手一投足をよく見とかなきゃいけないんだけども、惑わされないようにする必要があるということですね。
それに対する我々はこう、まあ、距離を置いて見つつ、仲間内はやっぱりしっかり連携しておかなきゃいけないってことですか、
ね、ですし、まあ、さっき の, あの話もありましたけど、仲間を増やした方がいいわけで、例えば韓国が今その日米との協力に前向きなユン政権であるうちになるべくいろんなものを制度として作って残しておくとかですね、あるいはそのオーストラリアなんかとも含めた多国間の連携であるとか、まあ、そういうことをできるだけのことは今やっておくべきだと思いますね。
あ、韓国みたいに政権で変わっちゃうところで仕組みで変わらせないようにしておくというのは大事
で、しかもそれがもう韓国だけのリスクではなくてアメリカだっても分かんないってところですよね。
確かに。お送りしております OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは東京大学先端科学技術研究センター准教授で軍事評論家小泉悠さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ続いてこの時間はここだけニューススクープアップ。今日開幕する中国の全人代恒例の首相会見実施せず、中国の全国人民代表大会全人代の報道官は昨日、李強首相が今日開幕する全人代で記者会見を行う予定はないと明らかにしました。全人代閉幕後に首相が記者会見を行うのが長年の恒例となっておりましたが、首相会見に代わって閣僚の記者会見などを増やすと説明しております。報道されているところでは1991年からこの首相会見やってたっていうことなんですけど、辞めるんだというところです。やっぱ権力構造の変化みたいなのがあるのかどうなのか、小泉さんこれどう、
いやどうなんでしょう ね、ちょっとこれはなんかそれこそ峰村さんとかに聞いてみたい感じもしますけども、やっぱり冷戦が終わる前後からだんだんこう社会主義の国だってさすがに最低限国民とのコミュニケーションは取るよねみたいなところってあったと思うんですよね。冷戦のつまりこう本当に冷戦でバリバリ社会主義国だった頃の人たちの共産圏の人たちって基本的に紙しか読まないわけですよ。記者会見といっても自由な応答なんかしないんですよね、
はい、
でもそれがある程度じゃあその記者から答えられたらその場でアドリブ問われたらアドリブで答えるみたいなことと、つまりこう人間らしい顔をするようになってきたこの30年間ってあるわけですけども、
はい、
それがなくなっていってしまうのと時代の逆行ですよね。ただまあその他の閣僚には答えさせると言ってるので、全くこう国民とかその世界との対話を閉ざしてしまうわけではないんでしょうけども、まあ、実態どういうふうになっていくのか、これもう一個はプーチンなんかはむしろこう人前に一生懸命出てきてやたらと喋るには喋るんですよね。
やりますよね。
でも何時間も延々と喋ると、
はい、
何時間でも電話で国民と話し続けるみたいなことをするんですよ。やっぱ単に表に出てきて喋ってりゃいいというものでもやっぱりなくて、それがその公正な情報空間の中になされてるかどうかってことはもう一個問題ですよね。
まあ、今回のね、まあ、この全人代、まあ、政党全国協商会議了解と言われますけれども、まあ、経済がどうなっていくのかっていう話と、まあ、それから王毅さんがずっと外相兼務を続けてるからその後任がどうなるかみたいなところも注目されております。これ、まあ、露中関係っていうのは、まあ、どういう関係にこれ変わってきてますか。これも
まあ、変わってきてるというよりはこの状況にしては変わっていないというべきでしょうね。まあ、ロシアがもう2年も侵略戦争をやってる中にあっても、
はい、
中国は別にロシアとの関係を切ろうとはしていない。
うん、
で他方で武器を送るわけでもないし、
うん、
それからそのペイしないと思ったらロシアからの新しいパイプラインだって引かないという、
はい、
好意的中立みたいな立場をずっと保ち続けてるのかなという感じがします。で、多分この関係性を中ロはお互いに戦略的パートナーシップと呼び合ってると、ことさらに相手をこうなんかこう未然に起きて助けてあげるってことをするわけではないんだけども、しかし相手お互い背中から刺すのやめようなみたいなそういう関係ですよね。そこは変わっていないと思います。
まさにその辺がその先ほどおっしゃっていた仁義なき戦いの、
だその意味で言うとやっぱ中ロはちゃんと筋通し合う関係なんですよね。
なるほど、
という意味ではやっぱりこうなんか いろんな中ロの仲違いの種をどうしても我々は見出したくなってしまうんですけども、
はい、
やっぱりこうあの通すべき筋はお互い通し合ってるし、その筋が通らんって話になった場合にこう破滅的なその構想になるのが目に見えてるので、まあ、彼らは絶対そこから踏み出そうとはしないんですよね。という意味ではあのよくわかんないけど安定性があるという、そういう表現を私は使ってます。
はあ、まあ中国としては例えばその外務次官だったりとか、あるいは外相クラスとかをウクライナにも送って、まあ、話をさせたりもしますけど、はいはい、それもある程度の線までこの筋ギリギリまでという感じになるわけですか。
で、まあ、あの一応今回の件に関して中国はその中立ではあるんですよね。
うん、
あのロシア非難決議なんかに関しては棄権という形にしているし、それからやはりそのウクライナっていうのはこれまでその旧ソ連製の軍事技術の供給国でもあった、
はい、
それからそのウクライナ製の安い鉄鋼というのが中国の建設ラッシュを支えてきたっていう部分もあるとかですね、いろんな面で意外とその関係が深かったわけです。だからウクライナを全く切っちゃうってこともしないけど、もちろんこの戦争でロシア側に反対する形でウクライナと組むということもしないという意味で、まあ、やっぱりここでも好意的中立なんだと思いますよ。
わしらにはわしらの事情があるけ、
まあ、ありますけど、まあ、島の中のことは任せて使わさいって、まあ、そういう話ですよ。
なるほど。で、ね、あのいろんなこう情報が乱れ飛ぶ中で、ここをこう、ね、仲違いというか実は違うんじゃないかみたいな報道がここのところもまたあって、あのイギリスのフィナンシャルタイムズが書いてましたけど、はい、2008年から14年ぐらいにこの中ロもし国境で何かあった場合には、うん、ロシアは先住国を使うんだという文書が出てきたみたいな、なんでこのタイミングでっていうところも含めて不思議なんですけど。
まあ、そうですね、あのただ私からすると不思議なのはタイミングだけですね。
タイミングだけ、中身は
書いてある中身はあの、まあ、世界中のロシア軍事専門家はそうでしょうねというようなことが書いてありますね。つまりこう地上戦で不利になったら敵の第二艇団を止めるために戦術核を使いますと、はい、もうこれはもう冷戦期からずっとそうだったわけですね。から最近でいうと2014年の東部軍管区大演習の時に、
はい、
中国軍の進撃を止めるために核地雷を使用する想定の訓練を行ったと。
核地雷、
核地雷なくなったはずなんですけどまだ持ったらしいんですよね。またはその、まあ、また生産再開するという前提のそういう演習をやったらしいということも言われてますので、
はい、
まあ、全然不思議ではない。でその軍の方もやっぱりこう今政治的に仲いいけどいつか中国が敵になるかもしれないという前提で物事を考えてるってことは、ロシア軍の部内史を読んどけば全然わかるんですよね。やはりわかんないのはそのタイミング。しかもあの記事を読むと西側の当局者が機密資料を手に入れてきてフィナンシャルタイムズに流したと言ってるので、それを信じるならば西側が何らかの意図でこういうことを流してるってことなんですよね。だからまあその中ロの利権みたいなことを図りたいのか、
はい、
それともやっぱりこう西側の中で早期停戦を求めるような人がいて、ロシアあんまり怒らせると戦術核使うかもしれないんだからみたいなメッセージを発してるのか、
はい、
ちょっとそこは分かりませんが、まあ、中身自体はまあやっぱりねという感じですね。
ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。
さあ今週と来週日本放送では SDGs と防災キャンペーンをお送りします。今朝は内田裕樹アナウンサーのレポートです。
おはようございます。
おはようございます。
さあ今朝私がご紹介するのは食品ロスについてです。横浜市営地下鉄ブルーラインの管内の駅の構内に1月18日にロッカー型のパンの自動販売機が設置されました。でこの自動販売機は市営地下鉄の関内駅横浜スタジアム側の改札の近くに SDGs ステーション横浜関内というスペースがありまして、ここにあるんですね。でロッカー型のパンの自動販売機、野菜のこう無人販売機などでもよく見られる形式なんですけれども、扉が透明になっていて中が見えるコインロッカーの棚の中にパンが入っていまして、小銭を入れてロッカーを開けて商品を受け取るというシステムの自動販売機です。 パンのロッカー型の自動販売機、珍しいんですが、どのあたりが SDGs なのか、はい、これ販売されているパンが売れ残ったパンなんです。
あ、そう。
はい。これ食品ロスを削減するために始まった取り組みで、パンを作っているのは関内駅の近くの縁道パンというお店、うん、営業時間内に売れ残ってまだ賞味期限内だという食パンや菓子パンを組み合わせたセットにして、通常価格よりもおよそ3割引き、中身によってはですね、もっと安くなっているものもありまして、300円から1000円の価格帯で販売をしています。
なるほど。
この取り組みを行っている横浜市役所温暖化対策統括本部 SDGs 未来都市推進課の中山雅弘さんにお話を伺いました。
SDGs の普及啓発ということで、ここのステーション内で何かができないかと考えたときに、まず食ロスですとかフードロスの、あと廃棄物削減ですね、そういう取り組みに、するものとしてこの食ロス削減ロッカーを、置くという発想で、スタートしたといったところですね。美味しいがもったいないっていうこのキャッチフレーズが皆さんに刺さったようで、フードロスということを、皆さんに考えていただく、一つの機会になったかなと思っています。
美味しいがもったいない、これはロッカーの上に大きく書かれていまして、まあ、タイトルとなっている感じですね、うん、売れ行きは本当に絶好調で、パンが搬入される時間帯に自販機の前に待機する列ができる時も、
もう知ってる人は知ってるんだ。
そうなんです。でコインロッカーの棚の数は全部で18ありまして、はい、何セット販売になるのかは日によるんですけど、売れ残る量によりますんでね、日によるんですけれども、私が取材に行った日は午後6時過ぎにパンが9セットロッカーに入れられたそうなんですが、あっという間に売れていきまして、私が到着したおよそ1時間後の7時には残り1セットと。
え、マジで？
はい。
1時間で蒸発する
もう。そうなんです。で、まあ、ほどなくして最後の1つも売れまして、その日は完売となりました。
なるほど。
まあ、売り切れた後もですね、ロッカーを覗くサラリーマンの方がいるなどですね、人気と注目を集めていることがわかります。で、この最後のパンを購入された方にもちょっとお話伺いましたので、お聞きください。
もうここ通勤なので、ポスターがあったのでちょっと帰る前から楽しみにしていました。パン好きなので。
え、普段も何度か買われたことは？
そうですね、もう 3,4 回5回そのぐらいは、はい。 SDGs、 おいしい思いして、少しでも役に立てばと思います。
やはりこうリピーターの方も増えてきているということで、競争も激しくなっているという状況です。なるほどね。はい、そうなんです。まあ、パン屋さんはですね、売れ残りを売れ残りのままにしなくて済む工夫ができて、でこのパンの自動販売機を楽しみにしている人は気軽に SDGs の取り組みに参加ができるウィンウィンの形が出来上がっているという状況でした。横浜市によりますと、この取り組みで年間 1.2 トンの食品ロスが削減できると。いうことなんですね。
お、結構大きいね。
そうなんですよ。このパンを減らす、ね、なかなかやはり、私実は母がパン屋で長年パートをしてまして、
はい、パン屋さん
で、やっぱりね、天気の悪い日なんか売れ残りが多いんですよ。
いや、まあ、そうなっちゃうよな。
まかないとして持って帰ってきても、それでも捨てる瞬間っていうのはやはりパン屋さんにとっては心苦しい瞬間ですので、うん、こういった取り組みがより広がっていくといいなと思っております。
しかもね、3割引きぐらいでということで、
すごくお得感ありますよね。
いや、本当だよね。この会社の近所とかにもあったらすごいことになりそうだけどね。
あればいいんですけどね。
本当、こういうの広がっていくといいね。うん、
はい、はい。まあ、売れ残りですのでね、これが少なくなることも大事ですし、まあ、どちらもね、あるんですけれども、こういった取り組みが広がることはいいことかなと思います。
うん、今朝はロッカー型自販機で食品ロスを削減するという話題、内田有紀アナウンサーにレポートしてもらいました。内田アナウンサー、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。 また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。